街の谷間にひっそり集う時代遅れのお店とお客。タバコ取り出し足を止めても聞こえてくるのはザレ言ばかり。煙の先に何かあるのか空っぽなのか。ようこそマッチ横丁へ。
いよいよ大将、まだやってる？
ああ、学会いらっしゃいませ。今日はね、あれですよ、今日久しぶりにね、うちにもね、奥さんがね、今日入ってて、まあよかった、隣にね、寂しく飲んでるみたいだから。
寂しく飲んでる。ああ、どうも。あ、これはこれは、ネズミさんどうもご無沙汰してるじゃないですか。
久しぶりですね。
どうもどうも。
お元気でしたか？
なんかぬるっとしますね。大丈夫ですか？
ぬるそうね。なんか今日のネズミさんなんかちょっとね、
ぬるっと入ってきたな。
いや、
とっても元気だよ。
なんか怪しい感じですけど。
いや。
まあ、ね、そう、町横丁といえば、まあ、やっぱたまにネズミさん呼んで、こう、はい、おしゃべりするのがね、まあ、お決まりというか、定番だったんですけど。
はい。
まあ、あれですね、だからネズミさんとこうやってお話しするのも久しぶりなんですけど、
ね、
この間に私もいろいろあってね、
はいはい、
まずね、がんになったでしょ、
うん、ですね、
がんになって、寛解して、
うん、
で、仕事が変わります。はい、
うん、
ということで、
うん、
僕は結構激動の1年だったんですよ、
この
1
年。そうですよね、すごく変化のね。うんうん、
そうで、ネズミさんのとりあえずね、近況を聞いてみようかなと思ってて、そうそうそう、ネズミさんはこの間に大丈夫、がんにならなかった、大丈夫、
がんにはなってない、がんになってない、幸いにもなってないし、
よかったです。
そうね、家族も元気だし、家族って遠くに離れたところに住んでいる親族のことですけどね、
はい、
まあ、うん、一人でだらだらだらだら生きてますよ。
そんな、なんですか、その、なんかちょっと。
なんかすごい久しぶりに、あれ、この、そんななんか湿度高かったっけ、なんかね。
今日なんかだいぶ湿度高めでお送りしてますけど。
こんなんだよ。
そうですか？いや、まあいいけど。ね、まあね、そんなこんなで、さっきね、このお店来る前に、ちょっと話しましたけど、うん、
はい、
もうね、皆さんね、お休みの過ごし方がね、
うん、
もうどんどん雑になってるね、本当に。
本当にね、私、今、すごくもう雑。
いや、だってさ、いや、僕、たまにマッチ横丁の過去回とか聞くんですけど、
はいはいはい、
あの頃の大将は輝いてたよ。輝いてた。あのね、映画を見まくってた、あの頃の大将は。でね、今この映画がね、とかね、いや、これがね、とかってね、
うんうんうんうん、
それがなんだ、
うん、
もう最近の大将は。
うん、もう
休みといえば何やってるんですか、大体こう。
もうね、うん、休みでね、人様に喋れるようなことって言ったらね、僕はもうあれですよ。うん、ちょっとまあ、僕は今学生もちょっとかじってるもんでね、
はいはいはい、
ちょっとそっちのことをちょろっとやるぐらいで、あとはね、
うん、
まあ、菊間さんもね、買ってきて、スーパーの、なんていうの、天ぷらのさ、お惣菜かなんか、さ、ちみちみやりながらさ、
まあ、
YouTube だらっと眺め、YouTube 見てさえいないみたいな、流してるみたいな、そんな、いや、もうね、いけないって思うんだけど、なんかついついそんなね、
でもね、まあ、大将の場合は今ね、前も僕聞いたことありますけど、勉強してるっていうこともあるからね。うんうんうん。で、ちょっと気持ちはわかるんですよ。なかなかね、こう、休日も忙しいっていうのもあるしね。僕も、実はちょっと、ここ何年かずっと継続的にあることを勉強してたんですけど、うんうんうん。だから、でも、僕の場合は、まあ、なんていう、自分自身がずっと自由業だったっていうこともあるんで、それでも、まあ、だいたいワンクール、アニメは3本から4本ぐらい見てたし、ドラマも1、2本は見るし、まあ、今でも一応月にならせば5、6冊は本は読んでるんですよ。うん、ところが、大将と来たら、もう、
そうなんです。もうね、僕ね、イカゲームとガンニバルって多分似たような話なんだろうなぐらいの、そんな感じです、今。
世の中のエンタメの動きに鈍感ですな。
でもかなりちょっとね、もうやばいですよね。
もうね、世間がジークアクスだ、もうラザロだ、もうキャシアン安藤だと言ってる間に、もうね、本当に。いや、このあれですよ、本当に、こう、去年出たのベストセラーで、なぜ働いていると本が読めなくなるのかという本が出てね、もう大変なんですけど、本当ね、いや、なんだろうな、僕は正直、いや、多分どっちかというと少数派だと思うんですけど、僕は本読まないと生きていけない人間なので、摂取してない、定期的に摂取しないと、ダメなのね。それはまあ仕事上の要請もあったし、その、それとは関係なしにね、楽しみとして読む本もいっぱいあって、それが常に、例えば移動するときとかに、カバンに1、2冊こう文庫本が入ってないと不安になるタイプなんですよ。
はいはいはいはい、はい。
だから、正直本が読めなくなるって感覚がわからないんだけど、でも大将ちょっとさっき話したら、わかる気がするって言ってたじゃないですか。
うん、あのね、確かに、その、どんこうほら、ね、年を重ねるごとにさ、なんだかんだ言って仕事ってどんどんこう忙しくなっていくじゃないですか、まあまあ、仕事って処理しなきゃいけないことがどんどん山積みになってくるわけじゃないですか。
それはね。
ね、うん、で、それにかまけてるって言えばそうなんだけど、で、あとあれだよね、あの、年取れば取るほど、いや、僕本読みですよってなかなか言いづらくなってくるとか。
何それは、本読みですよって言いづらくなるっていう感覚が、ちょっとわからない、なんか。
いや、だから、なんか、本読みって言える人っていうのが、うん、もう、レベルがだんだん上がってくるわけですよ。わかります?言ってる。
いや、なんでハードルを上げるだって僕から言わせる、別にね、読んでる量って別にそれでマウント取る取らないじゃないと思ってるんですよ。例えば、月に1冊でも、2冊でも、なんか楽しくて、1日1、2ページずつ読んでるみたいなのも、僕立派な本読みだと思うんですよ。
うん。
だから、なんかそれがね、なんか、この衣装の中で、わかんない。世間的な話かもしれない。僕、ちょっとずれてるから。なんか、社会人たるもの、こういう本を何冊以上読まなきゃいけないみたいな、あるんだ。
いや、なんかね、そういうのが具体的に、なんかあるわけじゃないけど、なんか、ぼんやりと、この年で本読みって言ったら、このぐらいの人だよね、みたいな、なんて、勝手なこう想像の部分もあるんだよね。
なんだろうな、なんか、量の問題じゃない気がしてるんですよ。やっぱり、例えば、ね、年間で一冊でもいいと思うんですよ。例えば、なんだっけ、有名な話がありますよね。灘高かどっかの伝説の国語教師みたいな人がさ、一年かけて、なんか、一つの物語だけやるんですってね、国語の時間に。
はいはいはい、はい。
っていうのがあって、なんだっけ、三月期か何かなんて、ちょっと記憶が曖昧なんですけど、何かそれを一冊、それだけ一年間かけてやるんですって。だけど、それを経た、その、灘高の子たちはものすごく読解力がついて、みたいな世界もあるんですよ。だから、決して量が全てではなくて、例えばそういう本当にもう、何遍も何遍も、そうやって味わいながら、一つの作品をじっくり取り組むっていうのも、まあ、本読みの姿だと思うし。
なるほど。
ねずみさんなんかどうなんですか?そういう本は最近読んでます?
ネズミさんはですね、
うん、
最近読んだ本はエドワード・サイードとダニエル・バレンボイムの討論会というですね、うん、なんだっけな、社会と音楽というミスジ書房から出ている本を読みましたね、はいはいはい、それと、うん、その前に、なんだっけな、あ、赤と黒読んでましたね。
おお、古典ですな。
スタンダールですね。
スタンダール、いや結構ハードルの高いというか、まあまあ、ネズミさんは前からね、割と民族学界隈の難しい本を僕から言わせればね、読んでるイメージもあるし、まあ赤と黒なんかはね、まあ、月並みな言い方にはなりますけど、色あせない名作だと思うしね。
そうですね。あれ、日本語訳によってね、全然解釈が、ね、読みやすかったり読みにくかったりってあるんですけど、
そうそうそう、
いや、一番最近に出た翻訳はもうものすごく読みやすくて、で新たに買い直してですね、また読んでるんですよ。もう3回目くらいかな。でもやっぱり面白いですね、話の内容っていうか、あのあれですよ、筆者がね、あのフランスでね、こう 貴族ってこんなんなんやで、だからあかんでって言ってるのがね、すごいありありとこう卑下しながら書いてるのがすごく面白いんですよ。うん、そういうの、この、なんでしょう、このメタメタしい感じ、うん、それがね、はいはいはい、すごく好きでね、そういうところを考えながら、まあ、読んでますけども、漫画も読んでますよ。
そうか。
はい。
なんか、そういう、こう、うん、飲み会したくなる名作ってありますよね、こう。僕はあれなんですよね、地方家の人々って知ってますかね、こう。
はあ、初めて伺いました。
ああ、そうです。
知らないですね。
あ、知らないですか。うん、ね、なんだろう、ロジェ・マルタン・デュガールっていう人が書いてる小説なんです。地方家の人々っていう、まあ、割と長い作品なんですけど、もう、何年、100年ぐらい前の小説なのかな、もう、多分結構古いんですけど、すごく面白いんですよ。で、高校生の時に初めて読んだのかな、図書館でね。で、面白くて、やっぱね、決して短い本ではないんですが、繰り返し読みたくなる本ですよね。そうそうそう。なんかそういう、こう、なんていうの、こう、うん、座右の書みたいなものってある。大将なんかどうですか、なんかそういうのはあったり
する、あるにはあるんですけど、かなりね、今のね、話の流れからいくと、かなりまた外れちゃうんだけどさ。
いやいや、いいと思いますよ。
いいんですか、いいんですか、うん、僕のね、定期的に摂取したくなる本は、エロティックジャポンっていう本です。
エロティックジャポン、はい、なんか聞いたことあるな。
あ、本当ですか、うん、あ、ちょっと分厚い本、いや、分厚か、そんなんないか。ね、フランスの作家さんが、日本の、風俗、風俗のなんていうのかな、世界っていうのをこう、まあ、ルポしたみたいな。
うーん、あ、あ、はいはいはい、今、見ましたけど、知ってる知ってる、うん、うんうんうん、うん、これ
なんか、ね、うん、ごめんなさい、すごくニッチな本で申し訳ないんだけど、これでなんかね、読んでると、あ、この時代確かにこういうのってあったよなみたいなのをなんかね、しみじみ感じちゃったり
と
かして、
いやいやいや、いいと思いますよ、うんうん、これ僕も読んだことあるな、エロティックジャパンって、うんうんうん、うん、なんか、
ね、表紙の絵がね、確かね、これね、なんとかさんっていうね、画家の方なんだけど、またちょっとニッチな画家の方なんですけどね。
うんうんうん、
知ってます。表紙も好きで。うん、
はあ、そうなんだ。いや、だからそういう、例えばさ、ね、うん、最近の本でなくても、そういうものをこう、なんていうの、たまに手に取って繰り返し読むみたいなものも、
はいはいはい、
まあ、読書じゃないですか。うん、
そう、
ね。だから、なんかそういうのも含めてね、なんていうのかな、うんうん、こう、僕、このさっき言った、なぜ働いてると本が読めなくなるのかっていう本をちょっと読んだんですよ、僕実際、この本をね。でも、ここに書かれてる話って、どちらかというと、結局、社会人として、なんていうの、読むべき本みたいなものにある程度スポットが当たってるの、要は、例えば、実用書みたいな、こうあるじゃないですか。そういうビジネス書みたいなもの。割となんかそれを想定した感じになってるかなっていう印象があるんですよね。で、うん、なんだろうな。で、この本の帯にはさ、疲れてスマホばかり見てしまうあなたへって書いてあるのね。
ちょっと待って、いやさ、その流れで言ったらさ、疲れてるまでさ、そんな実用書ばっかり読みたくねえよって俺はなっちゃうけどね。
なんだろうな、その、僕はもう、逆なんですよね。そのスマホずっと見てると疲れちゃうんですよ。
ああ、
うん。
あんまりスマホじろじろ見ないタイプだけど、ただその実用書っていう意味で言ったら、僕なんかはやっぱ実用書とはちょっと違うな。専門書かな。どっちかっていうと、
うん、
まあそっちはどうしても絶対読まなきゃいけないから読んじゃうけど、まあまあ、そっちにはどうしても仕事の要領でね、やっちゃうから。
そうですよ、
ね、そう。
だからその、なんていうのかな、どうしても、僕の場合もやっぱり対象とジャンルは違えど、インプットしていかないといけない仕事だったんですよ。うん、つい今日まで。今日でそれは終わるんですけど。
あ、そうなんですね。おめでとうございます。お疲れ様でした。
いやいやいや、ありがとうございます。今、これからもおそらくジャンルは変わるけど、インプットはし続けなきゃいけないとは思ってる。ただ、それが果たして、例えば本なのかどうかっていうのはちょっとわかんないし。うん。ただ、僕の場合はもう20、四半世紀そういう仕事でしたので、 脅迫観念にも近いところがあってね、うんうん、本を読んでないと置いてかれるみたいなところもあったんで、まあ、割と乱読、ほんとジャンル問わず読んでたようなところがある。で、うん、さっきちょっとさ、ネズミさんが喋ってたような話っていうのも、
うん、
またちょっと僕とは違う気もするんだね。その、さっきの、例えばバレンボイムの話なんかは、例えばまあ、ネズミさんにしてみれば、やっぱり仕事に近い世界の本なのかもしれないけれど、それをネズミさんが役に立つから読むっていうのとも違うのかもしれないし、単に面白いから読んでるっていうことなのかもしれないし、何かどこか自分の思索を深めるために読んでるのかもしれない。その辺のこう、ネズミさん的な最近の本との付き合い方ってどういう感じなのかなも、ちょっと聞いてみたいんですよね。
その、社会と音楽はですね、その、バレンボイムよりも実はサイードがすごい好きで、僕はエドワード・サイードという人が、ね、
はいはいはい、
平凡社ライブラリーで出てますけど、オリエンタリズムという上下巻のすごい熱い本があるんですけど、
うん、
ヨーロッパの文化とそれ以外の文化っていうふうに分けてて、オリエンタルなものとヨーロッパのものって分けてるんですよ、
うん、
だからその文化の在り方っていうのを研究されてる方なんですよね、サイードって。で、その人とバレンボイムというその音楽の中にどっぷり使ってる人が話したら一体どんな話になるんだっていうところが、ね、すごく面白くて、いろんな展開をするんですけど、話の中で。で、2人で結構バトル的にね、それは違うみたいな雰囲気のところもあれば、
うん、
一緒になってこれダメだよねみたいな感じでいうところが面白いので、
うん、
だから何だろう、自分にとってはこう、何でしょう、本の中の存在である、サイドとですね、CD 的なところでしか見ていないバレンボイムという存在がですね、こう一緒になってなんか交流してるのがね、すごく面白いなと思って手に取ったんですけどね、それはうちの近くの図書館に置いてあったから借りてきて読んだだけなんですけど、
はいはいはい、
でもそんな感じかな。
それってなんていうの、こうネズミさんの中で役に立つから読んでるとはちょっと違うよね、はい、その何だろう、まあ直結するものではないでしょ、でも少なくともどうなんだろう、
その辺って、うん、直結はしますけど、
するんだ、
うん、それを吸収したいと思って読んでるというよりは、うん、それはどちらかというと割と普遍的なものをとりあえず読んでみるっていう感じのところではありますけどね。
何か
一応高さんのなんか
誰だ缶ビール開けたやつはそうか、
なるほどね、
そう、なんかそういうところから得られるっていうのがあるけど、でも何回もね読み返す本ありますよ、私にも一つ、
うん、
これはですね漫画です。はい、前にもここで話したことあるかちょっと分かんないですけど、ずいぶん古い漫画ですけど、悪い女と書いて悪っていう。
あったね。
そう、いいね。
コネ入社した、すごい大企業にコネ入社した女の子が、入社2日目に出会った、男の人にコンパクト拾ってもらって、はいはいはいはい、でそこで恋に落ちてしまって、いかにしてその人に近づくかってめちゃくちゃ出世を頑張るんですよね。でそれっていや、その時代もうずいぶん前のだから携帯電話もないし、
はいはいはい、
もうそういう時代なんですよ。パソコンもあんまり
置いてないし、90年代ぐらいだもんね。だって、
うんですね、
深見純先生のやつでしょ。
そうですそうです、
はいはいはい、わかるわかる。
あれがね、今読んでもね勉強になることめちゃくちゃあるんですよ、
はいはいはいはい、
で何年か経ってから読み直すとね、また違った視覚でこう見るじゃないですか、角度で、それがね本当になんかどんどん新しいものを吸収しているような気分になるので、うん、それが好きでね、また読み返したりってことがあるし、で、19巻まであるんですよ。はい、僕は、蔵書版の方なので、19巻なきゃ、元は38とか39とかまであるのかな、
うんうんうん、
元の漫画は。で1巻だけ読もうと思って読み始めると、大体8巻ぐらいまで読んでんですよ面白くて、次どうなるんだっけどうなるんだっけって、でやっぱそういうのをね持っているのはすごいし、いや、 やっぱ好きなんだなと思って読みますね今でも、
まあ、まさに座右の漫画といってもいいよ、
ね、バイブルって感じですかね、本当に。
バイブル か。うん、なんかでも僕も読んだことある、まあ、これドラマになったりとかして結構ね有名な、ね、うん、作品ですけど、なんかネズミさんになんかすごくなんかこうマッチするのが分かる気がするんだよね、なんかこう、なんか分かるなって感じはあります、
ね、はい、
大将どうですか、漫画とかでこうたまに読み返した
り、ね、僕はねたまに読み返したくなるのは牛尾と虎です。
大名作、大名作来たよこれ。
何も考えずに読める。
もう少年漫画のエッセンスが全て詰まってるから、
ね、そうそうそうそう、そうなんですよ、
全て詰まってるね、
ちょうど世代だった頃なんで、やっぱりなんか その、なんていうの、そぎ今ある自分のそもあのなんかこう削ぎ落としてちゃんとさ見れるみたいな、なんていうの、
いや、
しがらみなくなんかこう本当何も考えずに読めるみたいな。
今あれなんだよね、あのアニメで刃やってんだよね確か。
ね、うん、やってますね。
やってるよね、こう本当に令和なのかよと思うぐらいです
ちょっと。あの頃の、ね、あそうけどね、あのうちの会社の若い子はね今北斗の拳見てるっつって、北斗の拳って言ったら面白いですねって、女の子なんだけど、あのなんかその子はね北斗の拳なんかなんかそういうのがあるのかもしれません。
どうなんだろうね、その僕らがリアルに北斗の拳見てた時ってまああんまり茶化す空気なかったんですよね当時まだ。なんか割とあの世界観をそのまんま、あの世紀末的な世界観を、あ、まあまあある意味
褒められるみたいなね、
そうそう受け入れてたじゃないですか。でもその後北斗の拳ってやっぱりいろいろネットとかでいじられたりとか、ね、まあね、パロディ作品みたいなのがいっぱい出たりとかね、あのなぜかチャンピオンでいっぱいやってたんですけど当時それ、うんうん、で今の若い子たちがじゃあそう北斗の拳見た時にどういう観点で見てるのかなっていうのちょっと気になるね、その真正面からちゃんと見てるのか、それともいわゆるそのなんかネット的なああいうこういじりみたいなのも含めて原点に当たってみよう的な感覚なのか、どういうもんなんだろうねその辺ってね。
なんかね、まあわかんないけど、そのうちの会社の若い子曰く、やっぱしあの、原点的なものにどんどんあの入っていきたくなっちゃうみたいなんだけど、その、だから今度はなんかあの、ガンダム最初から見てみたいです。
素晴らしいね。いや、
大丈夫かって思ったけど。
ああ、じゃあジークアクスから入ったのも、ジークアクスってね、それこそ宇宙世紀の話なので。
ですね、ちょっと私も少しちょっと、うん、あのなんかね、そう、そのね、ちょっとまた話がちょっと戻っちゃうんだけど、そのなんで、あのその何、仕事始めたら本読めないのかっていう話じゃないんだけど、なんかね、こう、なんかね、真正面から付き合う体力がちょっとなくなってきてる気がするんだよね。あの映画にしろ、ドラマにしろ、アニメにしろ、
はいはいはい、
そういったものに、なんかこう、真正面からこう、ドーンとっていうのに、ちょっと、なんかね、いやそれはなんか仕事で疲れてるのかなとか分かんないけど、うん、なんかそんな気はしますけどね、最近は。あと、あれかも、あの僕ね、最近、シンプルなこと書いてる本はよく読むようになりました。なんか、それこそ、あの、なんていうの、あの実用書じゃないレベルなんですけど、ハウトゥー本レベルなんですけどね、
うんうんうん、
なんかね、そっちの方が何も考えずになんか見れるみたいな感じになっちゃって。
うん、そうなんだ。そうか、
うん。
あの、僕もね、なんだろう、座右の漫画、ちょっと今、お二人の話を聞いて、ちょっとね、こう、思いを巡らせてたんですけど、
はいはい。
甲子園の空に笑えっていう漫画があるんですよ。知らないかな、少女漫画なんですけど、そうそうそう。あのね、なんだっけな、花夢に連載されてたんですよ、80年代に。で、
はい、
川原泉さんっていう方が書かれてたんですけど、すごく短い漫画です。ね、全一巻じゃないかな、なんですけど、少女漫画では結構珍しくて、その、うん、なんだろう、高校野球を扱った漫画なんですけど、
ね、
そう。だけど、すごくね、面白いんですよ。で、なんだろうな、その、まあ、当時のね、少女漫画の中では、まあもちろん、異色の作品でね、そうそうそう、で、でも、ちゃんと青春やってる漫画なんですよ。で、まあ、サクッと終わるのも すがすがしいし、その、うん、当時の高校野球を扱った漫画って基本的に男臭くて汗臭くて泥臭いっていうものが多い中で、この作品ってなんかその辺をすごくね、なんかすがすがしさがこう、常に先に立つ漫画なんですよ。甲子園の空に笑えって。で、まあこれ続編みたいなのがあって、プロ野球編みたいなのもあるんです、実はね。メイプル戦記っていう。で、うん、それがね、すごくね、面白い。で、意外とね、マニアックな人気があったりするのよ。で、割とね、この本漫画好きですっていう人、それなりにいると思うんですけど、うんうんうん、そんな作品なんだよね。そう。で、なんかね、それこそさっきの大将の話じゃないけど、何も考えずにこう、なんかどっぷり、その世界に浸れるっていう類の作品なんですね。うんうん。
小さい頃に見てたさ、ハマってたアニメとかってすごいどっぷり見てたよね。
そうそうそう、わかるわかる。
ねえ、あの時の感覚をね、また戻したいみたいな感じ。
いや、なんでこう、なんだろうね。単に娯楽が少なかっただけでは片付けられない何かがあるよね、そこ。
ありましたね。
なんかあるよね。
宇宙船サジタリウス号とかさ。
ああ、いいですね。
うん、ああいうのね。
そうそうそう。ラザニアね。
そう、ラザニアね。あれでラザニアというものを。
そう、あれでラザニアというものを。
食べたいってお母さんに言って、そのまま作れるわけないじゃないと怒られるっていう、ね。
そうそうそう。エンディングの曲がいいよね。宇宙船サジタリウスはね。うん、うん、うん。わかる。
で、我々の世代だとさ、あと、渡る見てなかった？
マシンエ・ユーデン渡る。
マシンエ・ユーデン。
見てた、見てた。
今、魔人創造伝渡るって。
やってんだよね。そう。
ね、
そう。
はい、そういうのもいいしね。
自堕落斎さんがうるさいんです
よ。なんか、渡るのコンサートが5月の3日にあるらしい
ですよ。そうなんですか。
ゲストラコンサート
が。でも、当時の渡るもでも、曲良かったしね。
うん、すごく良かったし。なんと、あの時のですね、エンディングを歌っていた、あちあちアドベンチャーってあったじゃん。
あったあったあったあった。
あるでしょ？
はいはい、
はい。はいはいはい。
なんだっけ？うん、ど忘れした。でね、あちあちさんいらっしゃるらしいんですよ。
わ、
ゲストとして。
すごいね。
超熱くないですか？
いやいやいやいやいや、熱い熱い。
そう、
マジか。
そういうコンサートがね、どうやら仙台で5月の3日にあるらしいですよ。
あれ？なんか、あれ？なんか若干ビジネスの香りがしてきたけど、大丈夫ですか？大丈夫ですか？その辺は。大丈夫ですね。はい。
ね、
そうなんだ。うん、へぇ、いや。
いやまあけどそうですよね。なんか確かにさっきカックが言われたようにあの頃見てたものってそのねコンテンツとか楽しみが少ないっていうのじゃなんかねこう終わらせられないようなものがありますよね。確かにね、
あるんです。そう、僕は昔から割と少女漫画系のアニメがずっと好きでね、まあいつも喋ってますけど、うん、そうそうそう、うんうんうん、だからね、魔女っ子ものとかは好きだし、キャンディーキャンディーもちゃんと見てたし、そうそうそう、メグちゃんとかね、そう見てたしね。
でも、毎週パステルユーミが楽しみで仕方なかったみたいな感じですか？
そうそう、いやいや、見てましたよ、大真面目に。うん、だって、兄貴が見てたしね、そもそもね。
あ、
うん、そういうのだから、だから、ちょっとこの前、ツイートしましたけど、ポストしましたけど、渡辺武雄先生って僕の中ではそっちの人のイメージなのよ。だから、キャンディーキャンディーでしょ、ハイジでしょ、メグちゃんでしょ、
うん、
キューティーハニーでしょ。だから、少女漫画系のことをやってる先生だと僕はずっと思ってた、渡辺武雄先生。ところが、急にガンダムになって、あれ、うん、と思って、菊池俊介先生や中明先生じゃねえんだ、みたいな子供心に。そう。だからなんかガンダムの劇版って、当時からちょっとやっぱ違うっていう感覚はあった。うん、うん、うん、うん。あったんですよ。で、鍋竹さんって、なんだ、あれ、あの三部作しかやってないんだよね、巨大ロボものって。ザンボット、うん、ザンボット大胆3、ガンダムですよ。ガンダム以降もやってない。うん、ロボものは。そうそうそう。なんかね、だから、そこのね、なんでこの三部作、ね、やってたのかなっていう感じは、ちょっと正直、
うん。
まあまあね、なんかあったんでしょうけど、うん、
うん、
っていうイメージがある。そうそう。すいません、ちょっと、 ちょっと脱線してしまいましたけどね。そう、だから、この前さ、だからジークアックスの2話を見てたらさ、懐かしい劇版がガンガンかかるもんだから、はい、あーと思ってね。
そ
う
なるほどね。
そうそう、うん、そうなんですよ。ちょっとそれをふとね、思った次第でございましたけれども、
ね。なるほど。なんかまあね、うん、私もあの、ちらっとなんかそういうこう、あの、広告っていう感じで見るだけだから、どういうアニメなのか分かんないけど、
はい、
そうですね。
まあ見た方がいいですよ、なんかこう。
あ、本当ですか。
うんうんうん。まあ、ちゃんと令和のアニメやってますし、基本のそのなんかボーイミーツガール系の、なんかこうね、うんうん、ちゃんとつるんとしたアニメになってます。はい。そうなんですよ。そうかな。あとなんかこう、どうですか？当時見ていたアニメでこう。
いや、その、なんていうのかな、さっきの話の中でね、そのちょっと思ったのは、確かに、なんでしょう、受け手側の熱量っていうのが、やっぱしなんか、まあまあ自分なんですけどね、結局ね。うん。うん、やっぱ今とは全く違ってたなって、だって、思い返してみたら、だって、ドラゴンボールのさ、あれをよく耐えれたよなっていう。わかりますみたいな。
さっぱり進まないやつね。
そうそう。
さっぱりストーリーが進まんという。
1ヶ月ぐらい、
しょうがないじゃん、追いついちゃったんだから。
そう。わかるんですけど、けどそれをさ、耐えれてたじゃないですか。
まあまあね、そう。
ね、その受け手の時に。だから、今だったら絶対無理だよなって思うわけ、やっぱ
し。いや、でもね、逆に今のアニメの展開が、早すぎる気もするのよね、うん、僕は。自分がもうただおじさんになって理解が追いつかないだけなのかもしれないけど、
うんうん、
とにかく早い展開がと思う。で、じっくりじわじわ見せてくれるアニメみたいなものが、なんか特にストーリー系のアニメではないなと思ってて、それはなんだろうな、自分のこう読解力がこう遅くなってきたのかもしれないし、うん、あとはそのもしかしたら蚊に慣れたクールの中で物語を詰め込まなきゃいけないっていう事情があるのかもしれないし、なんかこうじっくり味わうアニメみたいなものが日常系にしかもう転がってないというか、
うんうん、
ストーリーアニメの中でじっくりじわじわ見せてちゃんとでも話が展開するみたいなものを探すのが大変だなっていう印象は正直ある。うん、
なるほどね。まあ、なんか今の話聞いててね、思ったのはね、じっくりっていうところですごく思ったのが、やっぱし、昔の日本映画ってじっくりだったと思うよ。
例えば、
なんていうのか。飯食うシーンでもうじっくりだったと思う。
なんだろうな。どこまで遡ればいいの？東京物語とかまで
行く？東京物語まで行く？
わかんないけど、ギル・チシューのあの演技はみたいな、そっからなんですかね。
いやいや、
まあ、ギル・チシューはそもそも上手いのかっていう、まあ。
っていうか、なんでしょうね。昔の映画って割とやっぱね、なんか、うまそうに飯食ってるシーンとか結構なんかポコポコあったな、みたいなのは思う。
だってそんなこと言ったら、だってさ、鬼平犯科帳だって、もう、それがある意味メインみたいな感じもあったじゃないですか。
池
波正太郎先生の。
池波正太郎のやつはさ、基本的にもなんか、どっちが本命なのかよくわかんないようなことあるよね。ご飯のシーンとさ。
でもどうなんだろうね、その、ご飯のシーン、まあ、最近のドラマでもあるけどな、どうなんだろうな。割と食事のシーンって大事なのよね、でもね、ドラマにおいてはね。
そうそう、うん、まあまあ、食事だったりとかさ、今、パッと見でこう食事のシーンって出てきたけど、いや、それこそほら、この前八つ墓村だったかなんかの話したじゃん。ちょっと前ですよ。
なんだっけ？
八つ墓村じゃなかったっけ？
犬神家だったっけ？
うんうんうん。話したときに、喪服のエゴさってあるよね、みたいな。
ああ、したね。犬神家の一族じゃないか、それは。あれでしょ？遺言書をこう開けるとき、みんな喪服だからね。
そうそう。
で、しかもほら、ね、割と熟女からね、うん、こう、 若めの子まで大体喪服着てるからさ、喪服のエロさはエロスはあそこにはあるんです
ありますよね。まあまあまあ、ちょっと話が脱線しましたけどね。
そうか、ネズミさんはどうですか、最近なんかこうこんな映画見たとかこんな作品見ましたみたいな。
最近は、あの、今期のアニメはですね、あの、スライム倒して300年は追っかけてますけど。
はあ、知らない知らない。
あの、割と日常系の、あの、異世界ものですけどね。あれを見てるのと、あとなんだろうな。新しいコンテンツとして、もう一週間ぐらい一気にドハマりして、もう終わっちゃったんだけど、あの、これゲームの話になるんですけど、うん、あの、サガフロ2のリマスターが出たじゃないですか。
ああ、出ましたね。
なんか、バレてきた気がする。
あれはね、最高のリマスターなんですよ。本当に。僕はサガフロ2を多分人生で10回はクリアしてると思うんです。
やってるよね。
いよいよ出てきたかって思ったら、発表と同時に、あの、もう販売始めますって出て、お、これはしてやられたなと思って、2日目に買ったんですけどね。
はいはいはいはい、
で、リマスターのゲームって、これいいリマスターだねっていうのはいっぱいあるんですけど、サガフロ2はね、群を抜いて素晴らしい、もう何に関しても、かゆいところに手が届く、さらに新しい要素まである。で、あれってシナリオゲームじゃないですか。
そうです、ね、
あのストーリーがしっかりしているのが、うん、前は気になってこの間に一体何があったんだって思ってた部分が全部保管されてたんですよ、新しいシナリオとして。
はいはいはいはい。
だから昔モヤモヤしてた部分が全部晴れて、本当に僕はあの天に全うされたというのはね、もう本当にあのそんな感じでね、もう素晴らしかった。うん、とにかく素晴らしいゲームを出していただいた。もっと高くてもよかったんじゃないのって思うぐらい、寄付したいぐらい素晴らしいゲームを出されたなと思ってます。
サガフロ2って、まあ言ってみれば年代記じゃないですか。
うん。
うん。あれだよね。その、あの重層的なシナリオって、まあオリジナルの作品の時から、
はい。
もう開かれるというか、まあ、こんな作り方があるかっていうのを僕はすごくね、やっぱ衝撃を受けたんですよね。その、なんだろう、タクティクス大型とはまた違う、もう年代記なんですよね。こう、どんどん人がそのも、ね、こう入れ替わっていくというか、
そう、
引き継がれていく、ね、受け継がれていくっていう非常に壮大な、実は話で、で、かつダイナミックに時間がこう進んだりすることもあるし、だ すごくね、シナリオ論的にも、やっぱなんか一つこう転換点というかだと思いますよ、サガフロ2って。いや、僕ちょっとゲームシステムのことも思うけど、でもやっぱ何もとにもかくにやっぱシナリオが素晴らしいゲームだと思う、うんうん、びっくりした、
うん、年代をね考えずにやることもできるし、うん、まあ、選べるシナリオがいくつもあるんでね。
そうそうそう
そう。で、それでまあどっち編をやるかみたいなところもあるし、うんうんうん、で、こっちの家系は一体どこにつながって、なんでこいつがこの剣持ってるんだっていうところとか、うんうんうんうん、昔は分からなかったのが、
はいはいはい、
今はつながってるんですよ。
ああ、そうなんだ。
そう。
うわあ、遊んでみたい。
そう、あ、本当に、あ、やっぱりそことそこつながったのね、みたいなのとか、こう、憶測でしかなかった部分がね、全部出てきたから、もう大変、本当に、本当に素晴らしい作品です。はい、
あの絵はすごくさ優しい雰囲気じゃないですか、
うん、
だけど、はい、シナリオは重いんだよね。結構重いし、うん、どこかこう寂しげ悲しげなこう悲壮感みたいな常にどっかにあるんだよね、こう、
うん、
で必ずしも大団円じゃないというか、
うん、そうですね、
うん、そう、まあそれが、まあ、ちょっとネタバレになっちゃうけど最終的にパッケージのビジュアルにつながったりみたいな部分も含めて、だからなんだろうね、あのすごくね実は今やりたいゲームなんですよ、実は僕も、
はい、
だけど、うん、それこそ本じゃないけどさ、本を読む時間はあるくせにゲームする時間はねえのかって言われたら怒られちゃいますけど、
あれはさ、だって育てるのに時間かかったじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
あのね、今のリマスターってね、あの、戦闘3倍速とかできますから。
あ、本当？できる？ 大丈夫
できちゃうからね、あの強くするのがね楽なんですよ。
あ、ちゃんとかゆいところに手が届くんだ。
そう、しっかり届いちゃうんですよ本当に。
忙しい社会人でも安心。
これがあるから引っかかるっていうところがね全部なくなっちゃってる。だからもうできちゃうのよ。
そうなんだ。
そう、だから今回そのもう全部のシナリオやったし全部のボス倒したとかいろいろあるんだけど、うん、僕3周やってますからねこの1週間の間。
さすがでございます、うん。そう
なんだ。あれって2000年になってました？あれ
99年じゃない？
9 年そのぐらいですよね多分ね、
うん、1999年4月1日です。そうそう、発売日は。
あ、うん、
そうなんだよね。
僕は浪人してた時だな。
浪人、
ね、
浪人時代ですか。
浪人時代ですね。ゲームやってなかったなあの頃は。
僕高校生の時です。
私は大学生ですな。
あ、
そうか。いや、
そう、あのね、その時ね、多分ね、僕ね、サガフロ2ができてなかった一番の理由としてね、プレステが壊れてた時期なんです。
出た。ものすごい個人的な。あの、
そうそう、すごい個人的な理由なんですけど、そう。それでちょっとね、覚えてるんですよ。そう、
なるほどね。
そうだ、
これで。そうか。
え、閣下はじゃあ、あれですか、最近はゲームは全然触ってないみたいな感じですか？
ゲーム？ゲームは、いや、そんなこともないですよ。うんうんうん。やってることはやってるんですけど、本当は配信もしたいんですけど、なんかね、いろいろ。あの、とりあえず、でも、やっぱり昔のゲームだな。キャッスルバニア、ドミナスコレクションとアドバンスコレクション、とりあえず、悪魔城ドラキュラ6本ぐらいクリアしました。
やるよね。
やっちゃう。
昔のもう一回ね。
そうそうそうそう。僕、ずっとニコ生で、実は悪魔城ドラキュラやってた時期があってさ。そうそうそうそう。
いや、それこそ悪魔城ドラキュラ、のさ、まあ、キャッスルバニアもそうだけど、あれぐらいじゃない？閣下がアクションゲームやってたの。
そうかな。ちょっと。
え、他やってた、やってたっけ？
いや、それぐらいかもしんない。ちょっと、もう、ニコニコミュニティがないから忘れちゃったんだけどさ。も
う、うんうん、
何のゲームやってたんだっけな。そうそうそう。でも、珍しくやってたアクションゲームの一つだったと思いますよ。うんうんうん。そうだね。
閣下があの当時放送していて、僕がハマって未だにやってるゲームが一つありますね。
なんだろう。
あの、アースライトっていうゲームが。
それ、もともとネズミさん推しじゃなかったっけ？
違う。閣下から知ったの。
あ、そうなの？アースライト。
閣下の放送で知って、うわ、こんなやべえゲームあると。
面白いんだよ、アースライト。
あの、あれです、岩の上にちくわを置いて、そこからミサイル発射するとか、そういうゲームなんですけど。
ハイドラじゃない。ハイドラであってるか。
はい、ハイドラです。
よく覚えてんだ、俺も。そう、固定放題がね、2種類あるんですよ。ハイドラとドラゴン。あ、もう一つあったかな。なんか、そうそうそう。ハイドラが、なんだ、ユニット対応型なんだよね。
そう
ドラゴンが感染対応型なんだよね。よく覚えてるな。
ましたね。
懐かしいね。そう。で、アースライトっていうゲームは、BGM が結構、クラシックの名曲を使ってるんですよ。
うん。
うん、ね。で、僕も、ね、ほら、まあ、元クラオタだったので、いいなと思って遊んでたら、うん、ネズミさんがすっかり、ドハマりして、それこそね。
そうですよ。ドハマりして、で、ピコカキコしたら、なんか、今週のピコカキコで2回も選ばれるって。
そうそうそう。懐かしいね。もう、ニコ生老人会だね、もう。
そうですよ。
いやいやいや。
ね、
そうそうそう。そうなんです。いや、よくできたゲームなんですよ、アースライトって。まあ、戦略シミュレーションなんですけど、元になったゲームがあってね、ネクタリスっていう、まあ、これも、有名なゲームなんですけど、それをすごくポップに味付けしてるんだけど、結構中身は硬派なシミュレーションでね。
うん。
うんうんうん。そうなんですよ。まあ、大体フェンリルをの逃がし場所間違えて撃墜されたりするんですけどね。
ブロンテスを近くまでやらして、あ、逃げられなくなった、バーンみたいな、ね。
そうそうそうそう。わかんないから知らない人。フェンリルとかブロンテスって言われても。意外とアテナの使い勝手が良くないのよね。それも万能と思いきや意外と器用貧乏だな、みたいな。
そう。しかも最後の方まで出てこないし。で、いつまで経っても使いにくいレグルスっていうのがいる。
お前は何のためにいるんじゃっていう。
そう
ハンニバルはそれなりに使えるのにね。
そう、ハンニバルは強いですけどね。
レグルスはすごく地味なんですよ。もうこの話誰も知らないからダメですよ。
俺も多分見てたんだろうけど、ね、あの作家が SF って珍しいなとか思いながら。
そうですか。いや面白いゲーム
な。そんなイメージしか、思う記憶しか、なんか思い出せなかったな、今聞いて。
いや僕は後にも先にもあれですよ、核兵器が登場するゲームって俺これとシビライゼーションぐらいしか遊んだ記憶ないから。核兵器搭載してるユニットのアバドンっていう、マップごと破壊するんだからすごいんですよ。もうね、でも出てくるマップが2つぐらいしかないのかな、アバドンって。
先にアバドンを取りに行けって言ってね、そうそうそう、もうそうすると無双できるって。
そうそうそう、もうね、どんなユニットでも全部消し飛ぶっていう。
そうか、ひどいよねあのゲームね。
2周目があるのよね、1回クリアすると攻撃力が2倍になってさ、うんうんうん、そう。まあちょっとすいません、どんどんマニアック、はい、全然区切るところが、もう今日はこのまま1時間行こうかなと思ってますけど、せっかくなんでネズミさんスペシャルということで、はい、はい、もういや、とにかく ねネズミさんの近況が聞きたかったんですよ今日は。とりあえず
生きてますよ。
生きてる、ね、
生きてますよ。
なんか腹に血も積もってそうだな。
やばいよね、全然そんなことない。
そうなんです、うん、
あのトイレ近いのはいつも通りなんで、今から行ってきます。
あ、言わなくていいの。言わなくていいの。そうか、だ大将なんかも全然ゲームなんかしてないでしょ。でもそれこそ、
いや、あのね、最近ね、休みの日にこれ、それこそ酒飲みながらでしょ、これもね、うん、結局や信長の野望をデモプレイでずっと眺めるっていうだけ。
何それ、どういうこと。どういうこと、デモプレイって。え、ね、最近出たやつなんですか。
そうそう、最近出たやつが結局その、うん、プレイを全部 AI に任せますよっていうことができるんですよ。
それあれじゃん、純然たる歴史シミュレーションじゃん。じゃあもう完全
に。そうそうそう、なんだけど、あの例えばね、ちょこっとだけいじるの、例えば内政地とかをちょこっといじって、織田信長の、うん、織田信長のでね、始めるとするじゃないですか、例えばね、はいはいはい、織田信長に始めたときに、信長さんのこうステータスも言ってるし、信長さんのこう持ってるお城のこう発展具合も入れたりするんですよね。
ちょっと興奮しすぎてノイズが乗ってますけど、大丈夫ですか。
あ、そうですか。
大丈夫ですか。
それをなんかね、ちょっと勝手に頭の中で妄想した設定でいじって、であとはお任せするっていうので。
あ、でもなんかその楽しみ方は分かる気がするな、うん、そうか、
あの、なんていうんですかね。それこそ、うん。そうね。まあ、なんか、イフプレイをやるみたいなんじゃないんだけど、ちょっとなんか、意地悪して、あの、いけずして、なんか、ちょっと、それを眺めている神の気分じゃないけど、それで日本酒飲んでるみたいな。そんな感じです。
じゃあ、僕がシビライゼーションで全部 CPU に任せて、どこが勝つかなと思って眺めてるのと一緒ですね、それは。
結構近いと思う、一緒
です。近いですよね、それはね。
そうそうそうそう。そうなんです。
じゃあ、自分では遊ばないの、能動的には。
自分では能動的にはしないんだけど、お、おや、こんなところでこんな同盟がとか思いながら、こう見
ちょっと面白そうだな、ちょっと面白そうだな、それは。おお、いいですね。
打点上杉で、あ、コインしちゃった、ふーん、みたいなこと。
あ、そういう、うん、
なんかそんなことをちょっと、あの、だから、あの、毎回やるたびにちょっとだけ設定変えるから、例えば、あの、すごい、まあ、普通にやったら、このシナリオだともう、それこそ信長がもう大体8割9割天下通るよねっていうところでも、なんか違うひっくり返るようなこう設定ないかなとか勝手に思ってこうちょっといじとかしてやったり、うんうんうん、ただ自分ではやらない、もう AI に任せるっていうだけなんですけど、そういうのはそうだけど、そう、あとその昔のゲームの話をね、さっきしてたじゃないですか、はいはい、その時にやっぱたまに今でもやっぱしやりたくなるのは、ああ、僕ね、なんだかんだ言って、俺の屍を越えて行けよ。
それこそ、いや、さっき実はサガフロ2の話が出た時に、俺しかの話もちょっとしたいなと思ったんですよ、実は。まあ、ちょっとゲームの質こそ違えど、俺しかはほら、それこそ大将がハマってたゲームだし、そうそうそうそう、ね。知らない方に説明するのすごく難しいゲームなんですけど、あのね、 ちょっとこう、鬼滅っぽいっていうか、あの、短命な一族がいるのよね。こう、うん、そう、うん。で、
そう、だからあれだよ、本当はあの、確かに鬼滅っぽさあるね。
そう、今一瞬思えばさ、ちょっと鬼滅っぽいのよ、なんかこう、因果が、その、なんだ、あれもある意味鬼退治なのか、どうなんだ。
鬼退治といえば鬼退治、まあ、鬼退治が最後、神退治になっていく感じなんですけど。
だけど、その、それが宿命づけられてる一族がいて、で、彼らは、ものすごく短命なのよね。その代わり。うんうんうん、そうそうそう。で、どんどんどんどんその代替わりをしていきながら、まあ、最終的な悲願を果たすっていう作りのゲームなのよね。うん。
で、まあ、あの、別名でこう、あの、人間ダービースタリオンとかって言われてたんだけど、その、だシステム的にはそういう部分があって、そっちばっかりに目行きがちなんだけど、なんだかんだ言ってストーリーも割とね、なんていうのかな、ちょっとドロドログログロするところとかも結構あったりとかして、
そうだよね。
ちょっと、なんだとこ、エッセンスも結構あったりとかするっていうところで、ちょうどあれが出た時が、僕がまだ、それこそ高校、早い、高校のまだ1年とか、そのぐらいだったのかな、なんとなく思えてるのは。
あれしかってでも、あれですよ、ほぼサンアフロと同時期なんだよ、確か。
あ、そうだったっけ、うん、じゃあ、もう高校2、3年のぐらい、3年ぐらいか。
そうそうそう、あの、サンアフロ2と同じ年に出てるんで、俺しかって、初代は。うん。
なるほど。じゃあ、多分僕があれだ、プレイステーション買い直して一発目に買ったんだもう確かに、もう覚えてないけど。
そうなんだ。そうそうそう。ね、だから、いや、今ちょっとふと、俺しか僕も遊んだことあるんですけど、思い出すと、なんかちょっと鬼滅っぽさあるよなっていう。
あるね。確かに言われてみたらそうだね。
そうなんです。
あの、うん、最初はその、なんかね、こう、鬼退治みたいなのが、こう、結構、ドーンとこう、最初のこう、目的として与えられるんだけど、だんだんちょっと寄り道とかいろんなものが増えていくんだけど、まあ、最後は、なんかな、最終的にみんな、同じ下水に集まるじゃないけど、なんていうのかな、一箇所にちゃんとあの収束していくっていう感じに、ね、なっていくのは、
そうなんだよね、
なかなかね、面白いゲームだったし、
そうだよね、神様との間に子供を作っていくんだよね、人とはこう交われないっていうかね、
そう、
で、短命なんだけど、ものすごくこう成長が早いのよね、
はい、みたいなね、
そうそうそう、ですぐ一人前になるんだけど、その回死ぬのも早いね、そう、うんうん、そう、あれも。あれもなんかよくできた作品だなと思いますよ。うん。あれはやっぱシステムの勝利的な部分はあるしね。その。
そうですね。うん。うん、
で、あの、遺伝、で、それこそダビスタじゃないけどさ。そういうね、あの、能力をね、遺伝として引き継いでいくことができるっていうね。
うん、
そうそうそうそう。ね。うん。
あのゲームでなんか僕、なんかそういう、いわゆるこう、マネジメントするっていうことの楽しさみたいなのをなんか、うん、あ、それこそ、まあ、タクティクスオーガーマネジメントとちょっと違うか。ちょっと違うね。
タクティクスオーガーもまあまあマネジメントではないけど、でも、ある意味、そうね、なんだろう。ただタクティクスオーガーは、その、なんだろうな、モブキャラをあんまりこう、重用できないっていうか、普通に遊んじゃうとね。
そうですね。
そうなんですよ。あの、どうしてもネームドのキャラが、やっぱ強かったり優秀だったりするんでね。っていうのはありますけど。
けど、モブに行くよね、結果。
そう、結局そうなんですよ。だから、縛りとして、あんまりそういう強いネームドのキャラを使わないみたいなのが成立するしね。そうそうそう。まあ、俺しかもある意味それに近いというか、
まあ、逆に言えばモブしかないみたいな。
そうそう、モブしかいないんだよね。逆に言うとね。そう。だそういう、なんだろうな。その、あの、日本のそういう RPG におけるヒロイック的なものが、まあ、ずっと主流だったわけじゃないですか。ね。で、やっぱ特定の主人公がすごくこう、強くて活躍するって感情移入をするっていうのが、まあ、大きな流れとしてあったわけじゃないですか。ね。ドラクエしかり。だけど、一方で、ウィズみたいな、ウィザードリーみたいな、名もなき主人公たちがっていう流れもあったんだけど、どうしても影がどっちかというと薄くてね。
そうですよね。
そういう中で、なんだろうな、やっぱり、俺の鹿
は。なんか俺鹿はそっちですよね。やっぱ、あのウィズ的な立ち位置、
うん。そうそう、ウィズ的な立ち位置なんだよね。絶対的な主人公がいるわけじゃなくて。で、僕もどっちかというとそういう方が好きなんですよ。そういう、こう、絶対的な主人公が、あの、成長して、こう、あげ、 名を遂げるみたいなよりは、やっぱりその名もなき人たちが、こう、頑張ってね、こう、そうそうそう、力をつけて目的を達成するっていう流れの方が、やっぱり僕も好きなんですよね。うん。で、まあ、タクティクスオーガは、まあね、一応主人公いるけど、でも、決してなんていうの、こう、表舞台のヒーローに立つとバッドエンドになるじゃないですか、タクティクスオーガ。
そうですね。
立てなきゃいけないじゃないですか、こう、自分がリーダーだってなると 100% バッドエンドになるゲームだったから、そうそうそう。だから、あくまで影となる、この礎となるって言われるんだよね、こうね、親父にね。そう。そういう選択肢を取らないと、なんかこう、なんかいいエンディングにならないっていう意味では、ちょっとやっぱそっちの流れに近いゲームなのかもしれない。うん。タクティックスオーガもね。
ね。そう。だから、なんて言うんでしょうね。まあ、タクティックスオーガの、まあ、ね、パウエル兄弟っていうのは、うん、まあ、確かに、まあ、個性はそれぞれね、それ、まあ、主人公だからやっぱあったとは思うんだけど、俺、ひれがえってこう、一方、オレシカの方は、主人公たちには、どちらかというと、色がそんなになくって、自分たちで、その、自分、プレイヤーがね、そのなんか、プレイヤーがその、扱ってるキャラクターを見て、なんか勝手にストーリー妄想するっていうところはあるんだけど、うんうん、ストーリー自体は実は悪役が全部引っ張っていくっていう作りになってる。
ああ、そうだね。そうね、うん。物語は悪役が作るんだよね。なんかあくまでそれにこう、うん、なんていうの、後から追いかけていくような立場なんだよね、オレシカの主人公サイドっていうのはさ。そうそうそう。それも新鮮だったよね、なんかこう。
うん、意外と、なんていうのか、今でもそういうタイプのってあんましないのか、ないんじゃないかなとかは思うときはありますけどね、そういう、うん、まあ、話の聞かせ方みたいなのはね。
なるほどね。うんうんうん。
ただもうあれだね、やると長くなるから絶対もう手出さないです。やると長くなるの分かってるから。
時間がないんじゃ、我らは。
そう。時間がないんです、我々は。
もうね、本当になんだろうな。だからさっきのサガフロのこう時間を節約できるそういう工夫みたいなものは、
うん、工夫みたいなのは、それはなんかこうリマスターとかそういったもののいい点ですよね、
う
ん、いい点だと思う。ちょっと大人の楽しみ方をもう一度みたいなところで ね、
いや、そう思いますね。ネズミさん全然帰ってこないけど大丈夫かな。
帰ってこない、大丈夫よ。
あ、いるんかい。
いる
いたね。
うん、聞いてタクティクスオーガやってないか分からんけど、うん、ファイナルファンタジータクティクスはめちゃくちゃやりましたけどね。
ああ、
FFT はやりましたね。まあ、オルランドが出てくるともう最強なんですけどね。
はい、公式チートキャラですからね。
そうそう、やばすぎる。
なんだっけ、覚えてると、全剣技とかって全部使えるんかいみたいな。
しかもそれが3章かなんかで出てきちゃうんだよね。
そうそうそう。
でもその後全然無双できるみたいな感じになるので、
ね。あれはもう救済キャラみたいな感じでしょ、ある意味こう。
うん。
ああ、確かにけど、FFT は難易度は確かにちょっと高かった気がしますよ、ね。
普通、あれもだから縛ろうと思えばまあ縛れるんですけど、
うん、うん
うん、でも、やっぱね、結構ゲームシステムも大変というか、慣れるまではね。
うん。
僕よく当時、タクティクスオーガ派と FFT 派みたいな、なんかね、うんうん、こう、あったけど、僕はどっちもそれなりに、それなりにっていうか、うん、別に FFT だって面白いと思ってたし、ちゃんと、なんか、複雑なシステムとか世界観を、まあ、ファイナルファンタジーの世界観を借りてくることで、まあ、とっつきやすくしてるっていう工夫があっただろうしね。うん。
ねえ、三術師ですよ。三術師。
三術師ね。
三術師と銀遊詩人がいればもう最強、みたいな、ね。
そんなのありかよ、みたいなね。
うん。
そうそうそう。ね。つまんない話をするおじさんがいるんですよ。ダーラボンっていうね。で、
あったね、なんか。
そう。で、なんだっけな、ダーラボンのなんとかっていう、和術師だけなんかいるんだよね、なんかさ。
うん、
で、
うん、
眠りを誘うみたいな。
うん、
そうそうそう。なんか、場面場面はちょっと覚えてるぞ。そう。
僕もなんか場面場面は覚えてます。あと、なんか、そう、いかにも多分、もう狙っ、なんていうのかな、明らかマッチしない世界観にクラウドが来るっていうのも
ね。
そうそうそう。
隠しキャラ的にいるんだよね。
そうそうそう。
で、レベル1から始まるから使えねえってなる。
そうそうそう。ね、そう。ミーユがさ、命を賭して手に入れたアルテマがレベル1だったんだよ。ファイナルファンタジー2でさ。弱えじゃねえかよ、なんつってさ。ミーユ死ぬことなかったじゃねえか、みたいな。 そう、そまあ、それをふと思い出すという。
はい。
もう、全然普段のマッチと違う感じだけど。
そうですね。なんかちょっと今日は違う感じ。ただなんかこう、はい、なんか本当あれだね。なんかちょっといつもと違いますね。
まあ、たまにはいいんじゃないですか。こういうね。ね、はい、うん。感じも。いや、やっぱネズミさんと私も本当、1年ぶり以上じゃないですか。なんかこうやっておしゃべり
ぐらいですかね。そうですよね。ちょうど1年ぐらい前にね、うんうん、ちょっとね、うん、お邪魔しましたね。こっちじゃない方にね。
そう。でね。あの殴り合いの大喧嘩をしてそれ以来疎遠になってしまった。そんなことないでしょ。そんなことはないです、ね、
殴り合ったっけ。
ないです、何もないです。あれ違う、違うんです。いや、あなたね、僕も病気したりなんかしちょっとね、あったんで、うんうんうん、はいはい、そんなこともあったんですけどね、うん、
はい、
はい、まあすいません、ずっとずっともう取り留めない話をさせてもらいました。
いいじゃないですか、こんな日があっても、はい、僕サイジャンボ最近やってますよ。サイジャンボ、
サイジャンボ、
サイジャンボ、
あ、あれか、サイってあれでしょ、
あ、そう、
サイみたいなやつです
。サイコロのゲーム、
あー、あったね、あれか。
サイジャンボはプレステ1のゲームですけど、未だにやってますね、僕は。
連鎖が楽しいんですよね、あれね。
そう、であれのノルマがね、ノルマアタックっていうのが100面まであるんですけど、
はいはい、
一応1から100までクリアしたことはあるけども、ワンゲームで全部クリアしたことはないんですよ。で、そういう動画が実は世の中にないんです。
あら、ということは？
めっちゃ頑張ってんだけど、全然できない、やっぱり。どうしてもね、3でチェーンを60個作れ58秒以内みたいなやつがね、全然できなくて、
はあ、
もうね、悔しいなと思って、でなかなか点数も上がらないなと思ってたら、偶然、本当に偶然ですよ、同じ会社の人で、あ、めちゃくちゃハマってましたって人がいて、
うん、
で久しぶりにうちに遊びに来た時にやらしたの、
うんうんうん、
そしたらね、ハイスコアが塗り替えられてしまって、
あらららら、うまいんだ。
そうなんですよ。そいつに取られちゃって、あ、いつもお前の名前出てきてんだけどさ、とか言って、ごめんなさいって毎回言われ
る。へえ、いや、パズルゲームで言うと、僕、たまに IQ でまだ遊んでますよ。
IQ もやります。うん、
そうそう。BGM がいいんだよね。てってれてれてーてれてってーっていうんですよ。
かっこいいね。
なんだろう、IQ が面白いのは、必ず成功法的な解き方があるんだけど、エクセレントって言って、1手か2手こう、省くことができるのよね、うまくやると。
うん、
こう、
そう、
なんていうの、だから、IQ って、ブロックを消していくゲームなんですけど、基本ちゃんとやれば、セオリー通りやればパーが取れるんです。ゴルフで例えれば、パーが取れる。プラマイゼロで。だけど、例えば、一気に消せるやつを残しておいたりとか、あえて後ろからブロック消したりとかっていうことをやると、バーディーだったり、イーグルが取れるのよね、あのゲームは。これ、ネズミさんは多分分かると思うの。
あと、うまいこと矢印ボタンと丸ボタンを活用すればですね、同時に2つ消せるという。
そうそうそうそうそうそう、2個消しみたいな技もあるんですよ。
そう、潰されないようにうまく2つ消すってい
う、ね。そうそう。でクリアするとご褒美でキャラが増えるんですけどね。なぜか、はい、犬が増えたりとかね。そうそうそう。
あ、それはファイナルの方ですね。
ファイナル、あ、そうそう、IQ ファイナルの方。そうそうそうそう。
はい。なんか、ぼんやりパッケージの今、絵が頭の中に思い出してきて。
はい。もう、サントラが秀逸なんですよ、
IQ は。素晴らしいですね。素晴らしい
ですね。もう、いまだに CD 持ってますよ、IQ さん
と。お
ぉ、はい。パズルゲームとかでも、大将もよくやってたでしょ。
いや、僕ね、パズルゲーム全然なんです。ただ一個だけハマったパズルゲーム、パズルゲームなのかな、鈴木爆発だったっけ。
パズルって
知らない。
パズルって言っていいのかな、あれ。え、知らない、鈴木爆発
知らない。
鈴木爆発
知らない。
鈴木爆発絶対ネズミさん好みのゲームだと思いますけどね。
あれ面白いですよね。
何で出てるの？
プレイステーションだった
っけ？プレステ。
じゃあ、しなかったっけ？
プレステ。
知らない、このゲーム。
嘘
嘘
鈴木爆発ご存じない。スクエニだよ。ちゃんと。 ちゃんとってとは分かんない。そうですよ。まあ、
多分プレセではナンバーワンメーカーと言っていいんですか。
サーフロ2から1年後ですよ。はい。
知らんな
あ。爆弾処理ですよ。爆弾処理。
うん。
そうそうそう。
爆弾を処理するの。
まあ、ノリは完全にあれですけどね。電流イライラ棒ですけどね、ノリは。
そうそうそう。だからパズル、やっぱパズルゲームじゃないのか、あれ。そっか。
鈴木爆発で今検索したんですけど、はいはい、ほとんどゲーム画面が出てこないっていう、ね。
あ、そう？いやいやいや。爆弾処理のゲームなんですよ。そうそうそう。
なんか今プレミアとかついてそうですよね、はい、ああいう感じのゲーム、
ね、解体成功ってなるとね、なんかこうかわいいこう V サインしてくれる。
そうそう、
ジョニーさんがそう、
ちょっと買ってみよう。
ぜひこれは、はい、なんとも言えない、これもでも、うん、なんだろう、うん、ほんとなんかノリはイライラ棒ですね。
あ、そういう系、
それ系、うん、なんか、なんかそうそうそう、
まあ、パズルじゃないんですかね、やっぱパズルじゃないか、やっぱ
限りなくネタゲーに近いパズルゲーですかね。
ですよね、こうなんか友達とやってたイメージめっちゃつるんですよ、覚えてて。そう、
どっちかというとやっぱこれは奇芸、奇妙の奇ってこ
れ、そうです、
奇芸に入るんじゃないですか。うん、なんかせがれいじりってあったじゃないですか。せがれいじりってちょっとこう狙ってやってる感じがするんですけど、うん、鈴木爆発ってなんかちょっと天然の匂いがする、うん、天然の匂いがするんですよ。あのゲームは、はいはい、そうそうそう、そういうゲームですね。遊んだことあります。
今アマゾンで調べたら7万円になってる、新品。新品ね。
あ、新品ね、
うん、新品。でもね、中古でも高いな。
そんな
中古でも4000円超えてるよ。
そんなに出回ってないんじゃないの、多分。
ちょっと買ってみるか。
買うんかい。
買う。
いや、
ちょっと勉強しないといけないな。
そうそうそう、ね、
え、けどなんかプレイステーションのなんかアーカイブみたいなんであったりしないんですかね。
うん、これあれ、極楽とんぼの加藤の奥さんですからね、今この人。
ああ、そうなんだ。
女優さん、そうそう。そうですよ、確か。はい。
懐かしい、懐かしい。
パズルゲームって鈴木爆発ぐらいなもんですか。
そう、めっちゃみんな、だから結局で、ね、めっちゃ覚えてるのはそれですね。そうです
か。
そう。だから多分僕パズルって多分苦手なんだと思うんです。
そうですよね。
そうそうそう、う
ん、僕あれですよ、兄貴とヨッシーのクッキーで、
あ、来ましたね。
そうで、ファミコンでしたけど、
うんうん、
兄貴とヨッシーのクッキー遊んでて、うん、パニックって言って相手の画面がめちゃくちゃになる技があるんですけど、そうそう、一回それで兄貴がぶち切れて、僕の足の甲にドライバー刺さったことありますかね、ぐさっと。もうヨッシーのクッキーでまさか兄貴にドライバーぶっ刺されると思わなくてさ。
はい、任天堂ってちょいちょい喧嘩させてくるゲーム出しますよね、あそこで。
ヨッシーのクッキー結構最たるものかもしれないですね。一番イラッとする、そう、うん、そうそうそう、ドクターマリオとかそんな喧嘩した記憶ないんですけど、ヨッシーのクッキーは喧嘩したね。
あれは喧嘩になった覚えあります。
喧嘩になるんです。うん、そう。
そうか、マリオブラザーズ喧嘩したな。
ああ、初代ですか。
そう、初代。先に進みたいのに、こう亀をひっくり返してぶつけてくるっていう、ね。下からつつ。
早いカニとか作りませんでしょ。
早い
カニ作る。
そう、ちょっとトイレ行ってくるわって言って、トイレ行って帰ってくると、うちの弟が全部ピンクのカニの早いやつにしてて。お引きにして、何してんのって言ったら、うん、カニ道楽って言ってたよ。
えぐいくらい早いんだよね、あのピンクの、ピンクの日。本当に早いんだよ。そう。いや、いいですね。ま、僕は兄貴と遊ぶときに、最初にもパウを全部使い切ってたんですよ。はい、
ああ、
そう。
そうそうそう。で、紳士協定って呼んでました。最初にパウを使い切ってから対戦することを紳士協定と呼んでましたね。
僕ね、パウってあれ何の意味、ゲーム的な意味じゃないですよ。あれ何の略なんですかね。
パワーじゃないの、違うの。
パワー？
わかんない。
パワーじゃないですか。
パワーっぽいですけどね、うん、あれ、うん、あれの正式名称を知らないけど、うん、パワーの気がする。
え、けどみんなパウパウパウパウ言ってたよね。
だってパウって書いてんだもん。
パウって書いて
る。POW なんだ。
いや、ふっと思ったけど、あれなんで？でもってちょっと思っちゃったけど、そっか、パワー、ね、パワー。
ね、あのああいう系の先に進めるのに対戦するゲームは結構ありましたよね。
ああ、
アイスクライマー。
アイスクライマーね。
はいはいはい。
アイスクライマー。そうそうそう。
先にいて殺すとかね。あとは、あれですよ、バルーンファイトですよ。
バルーンファイトはね、大喧嘩になりますよ。うん、魚に食わせるっていう。てててててててってこうさ、ね、いいですよね。
うん、そうで、消しかけに行った方が大体風船が割れて死ぬんですよ。
そうそうそうそうそう、ね、バルーンファイトのあの B モードってあったじゃないですか、ずーっとやるやつ。
あれあのバルーントリップでしょ。
バルーントリップ、そう、てててててててててってやつ、あれ、うん、どこまで行けます、あれ
僕とりあえず初めの方は取ってすぐ色は変わりますよ、バルーンの色は。
おさすが、
うん、結構なあのランクも1位までは割とすぐ行くけど、うん、その後飽きてやめるっていう。
そうそうそうね、飽きるんだよね、なんかこうだんだん
そう結構早い段階で飽きる。
あのさ、あの触れるとあの感電して死ぬじゃないですか。
はい、
あれ何、あの感電するやつ、
あれ何ですかね
星じゃないでしょ。星だったら感電しないもんね。あれ何なんだろう、あれは。
しかも途中から動いてくるからね。
そうそう、最初止まってるくせにね、急に途中から動き始めるんだよね、うん、あれね。
そうで、あれが襲ってくるから下の方に行くとやっぱりまた魚に食われるっていうね。
ててトラウマですよね、バルーンファウトのファイト。
あの魚はね、本当トラウマですよ。
トラウマなんですよあれね。そうそうそう、懐かしいな。アイスクライマーもよく遊んでましたね。はい
はい、
そう、あの最初のってデンデンデンデンっていうあのオープニングの曲がすごく好きで、でテレデンとかっていうあの、
はい、
あれで、そう、あれも氷の床をわざと作って相手を貶としめたり、うん、そう
そうです ね、
ね、
うん、
わざとペンギンの方に押してとかね、定番でしたね。あ、なんだろうな、対戦系。
対戦、
まあ、格ゲーはいっぱいありましたね。うち男3人だから、もうね、そう、あの、一番初めにやったスーパーファミコンの格ゲーは多分ストリートファイター2だと思いますけど、一番やってたのはガロー伝説2ですね。
懐かしいですね。
誰を使ってたんですか。
僕はキムカッファンでしたね。
ああ、砲脚でしたっけ。
砲脚、う
ん、砲脚ね。砲脚が一番強いんでしたっけ、超必殺技で。
いや、別にそういうわけでもなかったんじゃないかな、うん、アンディ・ボガードじゃないですか、強いやつ。あの、なんだっけ、なんか、すごい勢いで飛んでくやつ。あれがもう嫌で嫌でしかってなかった
なんで、ありましたね。
ほんと、格ゲーがね、うちのにはもう、得意すぎて、うん、何をやっても勝てないっていうイメージが強くて、もういつもその練習に付き合わされていたというか。
もうね、格ゲーの頃はね、もう兄貴が働き始めてたので、あんまり兄弟ではやってないんだよな、うんうんうん、そうそう、もうそのところは僕もゲーセンに行って、サムライスピリッツでシャルロットばっかり使って、ヤンキーにカツアゲされたことがある。お前ずりんだよ、100円返せっつって。そうそう。シャルロットが、初代はめちゃくちゃ強かったのよね。
うん、強かったね。
残像にも当たり判定があるんだよね。あれが強かった、うん、シャルロットはね。
難しいね、サムライスピリット。
あの、ちょっと話はずれるんだけど、あの、ワールドヒーローズってあったじゃないですか。
ワーヒーあってもありましたね。
ワールドヒーローズ。この前、ふとワールドヒーローズの話をね、思い出した理由っていうのが、あの、カプースチンっていう作曲家がいるんですけど。
あ、ラスプーチンで
しょ。それがね、そう、ラスプーチンとね、いつもね、間違えるっていう、ね。で、間違えちゃいけないキャラじゃないですか、ラスプーチンは。
そうそう。実在したからね。
やばいんで。
実在したんで、ラスプーチンは。回想ラスプーチンね。怪しい層と書いて。
地面の中に連れて行ってちょっといろいろいたして返すっていう、
ね、そうそう、あの絶対今じゃできない演出だよね。
そう、できない、
絶対今じゃできない演出なんですよ。そう、ちょっとね、癖強です、癖強、 格ゲーでした、ね、ワーヒーはね。そう、あれと豪傑寺一族ね。はちょっと癖が強かった。
なるほどね。
なんて
感じですね。
ありましたね。
そうそう
そう。ね、あの頃はあのゲーセンにあったゲームとさ、同じような感じでできない、これが家でできることはないんだろうと思ってたらね、今はもう普通にできるわけじゃないですか。
軽々と超えていきましたから
ね。
そう、ネオジオ CD のやつはね、もちろんできたかもしれないけども、うん、だって今、普通にアーカイブであるじゃないですか、
そうです
昔のゲームが。
アーケードアーカイブス。
ね、すごいよね。
ね、だから、もう、ああいうビデオゲームは、こう、ね、ノスタルジーの世界でしか生きられないのかな、ゲームセンターにおいて。
ね。
ってね、ちょっと思ったりしますよね。こうまたもうアミューズメントでやっていくしかないのかなっていうね。
ね。うん、あ今いろんなコレクションが出てるじゃないですか。あのヴァンパイアコレクションとか、
はいはいはい、
あと他にはなんだ、なんか画廊伝説みたいなやつもあるし、ね、すごいすごい時代になってきたなっていうのは思いますね。うん、あのあれだよあれX-Men vs ストリートファイターとかね。
ああ名作。
そう、あの系列はね、本当にもうむちゃくちゃやりましたから。
いいですよね、なんか、
うん、
まさかね、そう、あの、DC にしろ、マーベルにしろさ、こんなに映画で、今こんなことになるとはね、
思、う
んね、ってませんでしたけれども、ね。
あ、カプコン VS マーブルヒーローズとかね。
そうそうそう、そう、夢の。
ね
でも当時そこまでマーベルはあのメジャーじゃなかったのか
今ほどじゃない、
今ほどではなかったからね、
うんうん、そうむしろ DC の方が知名度は高かったでしょうね多分あの時代、うん、多分
まあまあまあバットマンスーパーマンですからねなん
とねそうそう確かスパイダーマンその後でしたもんね来たもんね
そうそうそう一時期ソニーが持ってたからねあのスパイダーマンはね、うんうんうん、今は戻ったけどそうなんですよ
ねえいやそうなもう格ゲーで一番そのゲーセンでやる格ゲーで一番初めにしっかりハマったのは多分初代の X-Men だと思うんですよ
ああありましたね
うん
懐かしいね
あれね、オメガレッドをいつも使ってたんだけども、ある日ゲーセンにいたらですね、まあ、あの、うちの兄が突然現れまして、対戦されて、見事にやられるっていうのが何回かありましたね。
マジか。
で、続きやっていいよ。このキャラ使えねえよみたいなこと
も弟ボコしに来ただけっていう。
そうそうそう、ひどい。
いいやね、そう。
懐かしいタイトルがなんか
懐かしいな。
もう何年ぶりですかその名前聞くのっていう。
そうだよな。チルデンオブジアトム遊んでたな。アーケードだとな。アイスマン使ってたな。
ね、あ、俺もアイスマン一時期なんかやってた。
そうね。あ、なんか地味キャラの扱いだったのに、うん、まさかこんなに有名になるとはね。
なと思いませんでしたね。なんかあの当時はなんか。あのね、あの、なんか、なんていうの、なんか、サイクロプスのちょっと被ってるとこあるし、
そうそうそうそう。
バサバサみたいな。
そうなんだよ。そうなんだよね。そうそうそうそう。そうだよな。
ゲーセンで一番課金したゲームって何ですか？
僕、ヴァンパイアです。ヴァンパイアハンターだった。
ハンター。うんうん、うん。
カプコンの、あ、なんだっけ、あの、格ゲーのそれこそ。
フォボスとかが出てくるやつだよね。
そうそうそう
スパイロンが出てきた方だよね。あの初代は出てこないからね。
そうそう、初代じゃない方。そうそう。
僕は一番課金したのはダンシングアイですよ。
ダンシングアイ。
格ゲーじゃないですけどね。知ってます。ダンシングアイって。
初めて聞く
な。本当ですか？ダンシングアイっていうね、うん、エッチなゲームがあったんですよ。はい。
それあれです。
ん？
あ
の魚体の上をね、猿が。猿が
脱衣マージャンかなんかですか？
脱衣マージャンじゃないです。あのアクションゲームなんですけど、昔から陣取りゲームってあるじゃないですか、こうゲーセンで、
はいはいはいはい、
あれの女体バージョンなんですよ。女の子の体の表面をエロザルがずっとこう徘徊して、陣を取るとそこだけ服が脱げるっていうダンシングアイっていうゲームがあったんだよ。はい。
そ
うこれがね今週まで出るっていう噂があってすごく楽しみにしてたんだけど、うん、結局出ずじまいだったんじゃないかな確かだったと思いますそう一時期ね今週までになるっていう噂があったんですけど で僕もダンシングアイ大好きで、そう、あの、
なんか好きそうですよね、今ちょっと。
好きそうでしょ、そう、好きそうそう。
ウェブでちょっと調べてみましたけど、カカ好きそう好きそう。
好きそうでしょ、うん、こういうの。昔からこの陣取りゲームとエロっていうのは割とこう、親和性が高くて。
そんな話初めて聞いたけど。
いやいや、そうですよ。だまあこのダンシングアイは立体ゲームですけど、立体になる前だって、その平面だけど、剥がした部分にちょっとエッチな絵があるみたいなパターンの陣取りゲームはいっぱいあったんでね。そうそうそうそう。うん、そうです
よ。なんだっけ、なんてゲームだっけ、そう、その系列ですよ。僕も多分それだと思うんです。一番お金を入れたのは。
ほら、やっぱり。
なんだっけ、名前が出てこないな。なんだっけな。あれですよ。修学旅行のね、あの、船の中でね、そこで全部お金を使い切るって。
多分オリジナルとしては多分メジャーなのはクイックスですよね。あの、はい、クイックスっていうゲームがあって、これが多分移植もされてるから遊んだ人多いと思うんです。ゲーセン、あのゲームボーイとかにもあったんで。そうそうそう。
思い出した。ギャルズパニックです。
ああ、ギャルズパニックね。そうそうそう。そう。まさにそうですよ。
そう。そう、船の中でね。揺れてる船の中でですよ。お友達と2人で、いかにして 90% 以上を狙うかっていうのをね、ずっとやってたっていうね。
そう。いや、わかる。ギャルズパニックも結構アッシュもいろいろあってね、基本アニメなんですけど、実写系のものはも出たりとかしてね、
ありましたね。
そうなんです、うん、ギャルズパニックは結構、うん、遊んだ人多いと思いますよ、はい、
ですよね。
楽しい。
同じような方いっぱいいるんじゃないかなって、
いっぱいいると思います
ね。え、
そうだからダンシングアイっていうのはある意味立体ギャルズパニックなんですよ。
うんうん、
そうそうそう。で、ずっと女の子が、あの、当時の、まあ、荒いポリゴンですけどね、あの、ずっとただ踊ってるんです。いろんなコスプレをしたお姉ちゃんが。それをこう、脱がせていくっていうゲームでしたね。はい。
うんうん、
何の話をしてるんですか？
ですか、今日は本当になんかね、取り留めもない話で。
はい、ね、もうすいません。
いやいや、まあ、けど、こういう話をしながら、ちょこちょこ酒を飲むの良さそうですけどね。
ないですか、やっぱもうゲーセンに行かなくなったからね。
そうね、ゲーセンってけどなんか今いわゆる僕らがやってたようなものよりももうあれじゃないですか、その UFO キャッチャーだったりとかね、そういう
もの、いわゆるその最新のビデオゲームを遊びに行く場ではもうとうになくなってるわけですよね。
なってますね、
何十年も前からね、うん、だってゲームの性能的には全然遜色ないわけだから、うん、だから今力入れてるのはむしろ例えばクレーンゲームであり、メダルゲームであり、そういうこうアミューズメント性の高いなんかこうものにシフトしてるんじゃないですか。まあクレーンゲームは今すごく大何時かのブームが来てるみたいだし、うんうんうんうん、そうだよね。
ゲームね。カッカ、そろそろカタンとかやらないですか？
カタンね。
カタン
どうなんだ、もうプレステ3なんか今オンラインででもでなんかありそうだけどね、カタンもね。
うん、カタンもあるし、あのなんだっけ、ああ出てこない、あの一枚一枚あの街作っていくやつ、城作っていくやつ、
カルカソンヌでしょ。
あ、そうそう、カルカソンヌ。
あ、
そうそうそう、ね、
とかね、
性格が出るのよカルカソンヌは。もう僕はね、もうヘタレなんですぐドラ焼きにしてあのこすく点を取ろうとする、
はい、
ね、そう、修道院なんかめったに狙いませんからね、
はい、あの最後の方に修道院が出てきてミープルいねえよっていう、ね、
そうそうそう、もういねえじゃんっていう、
もう持ってない時に出るんじゃねえよってね。
あれもガチ勢はもうさ、全部のパネルの枚数を把握しててさ、あとは何が出るかってちゃんと把握してるんだよね、うん、あれも
そう、強すぎますからね。
僕はもう出たとこ勝負だったんで、基本
いまだに世界大会とかね、まだまだやってるみたいです
ね。人気がありますね。
ね、うん、で世界大会とかとあれ1対1であるでしょ、3人以上じゃなくて。
ね、
もうね、すごいっすよね。
ちょっとなかなか我々には及びもつかない
世界大会
でもね。
うん、もうカタンやろうよ、カタン。
カタン
久しぶりにプレステ3引っ張り出して、ね、あそこの、あそこのサーバーが生きてるかどうかっていうのの確認にもいかない
あれさ、お金も払ってないのにずっとできてたんだよね、しばらくね。
そうそうそうそう。あれでしょ、そう、だから気になるじゃん。
気になるね。 だってさ、うん、だってスイッチだって基本ほら、ね、オンラインしたかったらお金払ってるじゃないですか。
うん、
ね。だけどさ、あの時のプレス3ってさ、ネットにさえ繋がっていれば、なぜかずっとオンライン対戦無料でできてたんですよね。
ね。
カタンはね。そうそうそう。
でもう、もうやめますみたいな感じでね。
そうそう。
配信も終わったはずなのに。
そうそう。あの、ソフトの供給が終わってもなぜかずっとオンライン対戦ができたので、貴族のゲームって呼んでたんですよね。そう。持たざる者は遊べないっていうさ。販売もしなくなっちゃったからね。
そう、販売もなくなっちゃったからね、だからみんなできねえっていう風になったんだけど、で、みんなオンライン対戦をだからできるなんて知らないからさ、
そうそうそう、あの、
うちらしかいないから絶対変な人入ってこないっていう。
そうそうそう、すごく平和な空間、ね、平和な空間だったんだよね、なんか、ある意味ではさ。
そう、うちら専用サーバーみたいになった
と、そうそうそう、
すげえ面白かった。
ね、だって、いつ見てもニコ生であれで遊んでんのうちらだけでだったから、
そうそうそう、
ほとんど。ほぼ。
そうですよ、ね。
そうそうそう、
で気づいたらマゼランになってるっていうね。
そうそうそうそう。あ、マゼヨになって、マゼヨとか呼んでた。マゼヨになってるとかってさ。
ね、
そうなんですよ。
懐かしいな。
最近あのあれですね。全然違いますけど、あのバラトロっていうゲーム知ってます？なんかポーカーみたいなゲームあるんですけど。あの
バラトロ。
バラトロっていうんですけど、まあ。Steam にもあるし、スマホでも遊べるんですけど、ポーカーみたいなゲームなんですけど、そこにこう、なんていうのかな、ローグライトゲームなのかな、基本。で、点数を、まあ、あの、一人ずっと遊べるゲームなんですけど、サポートするジョーカーってカードがあって、それでなんか点数の倍率がどんどん変わっていったりするんで、これ最近ずっと遊んでるかな、
暇で。
基本なんだろう、買い切りのゲームだし課金とかないし、うん、安心してはずっと遊べるんですけど、すげえハマ、なんか今ちょっと落ち着いたんですけど、もう本当先月とかもうずっとこれで遊んでました、バラトロ。面白いんですよ。
その間にタクティクス王ができんじゃねえかな。
いやいや、ずっとバラトロで遊んでました。これバラトロっていう発音でいいのかもよくわかんないんだけど、BALATRO なんですよ。バラトロっていうゲームで。あのね、こういうのに僕オンラインカジノって本当に全く触ったこともないし、知らないんですけど、はい、こういうポーカーゲームみたいなの好きで、あの、うん、僕ずっとあの、なんだ、プレステのペルソナでずっとカジノで遊んでて、ついぞクリアしたことないのよ、ペルソナ1って。カジノで終わるんですよ、毎回。ずっと。
ペルソナ1カジノなんてありました
か？あるあるあるある。ペルソナカジノあんのよ。
そう。
で、ずっともう里見正の BGM 聴いてるか、もうカジノで遊んで満足して、結局、うん、新女神転生ペルソナの、あの最初のやつね、初代の。
はいはいはいはい。
クリアした記憶がない。ずっとカジノで遊んでって、ちょっと疲れたら里見ただしのヒットポイントで、あの曲をずっと聴きながらただれた、そんな生活を送ってましたね。
もうすごいですね、うん、それもね、
なんかああいうの好きなんですよ、あのゲームの中のミニゲームみたいなのが好きで、
はいはいはいはい、そう、
ドラクエとかもカジノ好きだし、まあ
うんうん、
だからバラトロなんかやって久しぶりになんかこの感覚思い出したなって感じで、ちょっとぜひ2人も遊んでみてくださいよ、バラトロ面白いんで。
バラトロちょっと調べて
みてください。はい、
ね、週一で、
うん、
あの友人同士が集まって、あのボードゲームアリーナってサイトあるの知ってます？
あ、知ってます知ってます、知ってます。
BGA でね、もうずっとね、必ず毎週1時間ぐらい遊ぶっていうのをやってるんですよ。
あ、いいですね。
うん。
だって結構いろんなゲームありますよね、ボードゲーム。
そう。そうすると、海外の人とか入ってきて、もう異常に強かったりして、そう、4対1で戦うみたいになるとか、ね。割とそれがいつも通りのパターンなんですけど、で、しかも、うちらの決めてるルールは、ルールは読まないっていう。ルールを読まずにいきなりやってみて、初めは死んでみるっていうね。
あ、いいですね。
お互いに。
うん、いいですね。それこそカタンもあるしね。
うん、そうですね。カタンもあるし。
そうそうそう。そう
ね、カルカソンヌもあるし。
カルカソンヌもあるし。ね。そう。
そうか。じゃあ PS3 でできなかったら、ここでカタンできるんじゃないですか、閣下。
うん。うん。そうね。 僕あれが遊びたいんだよな。スコットランドヤードが遊びたいんだよな。好きなんだよな。
ああ、やったっけ、
逃げるやつ。そう。
犯人と警察とみたいな感じ。
そう。ボードゲームの壮大な軽泥みたいなやつ。
はいはいはい、はい。ありましたね。
うちに現物がありますよ。
おー、素晴らしい。
すごい。
ロンドンの地理に詳しくなれる。
あのね、しかもね、それがね、東京版なんだよ、うちにあるの。
あるあるある。
そ
う、ジャパンのやつを持って
る。いろんな都市バージョンのやつがあるのよね、あれも。人気があるから、うん。すごいね、でも、東京バージョンがあるんだ。
東京版、東京版しか持ってないです。
逆にむしろ。オリジナルはないんかい。
うん、オリジナルはないですね。まあもちろん、カタンもカルカソンヌもうちにはありますけど。
はい、はい。カタンも持ってるし、僕は海カタンも持ってるし、ね、そういう。そう。海カタンも面白いんですよ。そう、
拡張。僕はミニカタンだけ持ってます。
ミニカタンね。つくだオリジナルが作ってる昔、
あの、カバンになってるやつ。
そうそうそう。あった。あの、マグネットみたいになってるやつ、ね。
そう。
なんか昔いっぱいありましたよね。つくだオリジナルのマグネットシリーズとかって言ってさ、ポケット将棋みたいなさ、ポケットオセロ、ね、ポケット将棋、あとカードバージョンみたいな。いろいろ持ってた。あれ大体修学旅行に行くと、誰か1人か2人から持ってくるんだよな。
そう、持ってきてね、ずっと遊んじゃうっていうね。で、みんながそれで遊んでる中で、他の部屋に入ってみたら、おプレスさんじゃんってなるって。
そう。
そいつはなんか、もうすげえいいやつみたいになる。
そう。ヒーローになれるよね。ね。そう。旅館のテレビにつないで怒られたりしてね、勝手につながないでくださいと。そう、懐かしいですね。はい、本当に取り留めもない話を1時間半してしまったんですけど、はい、今日はじゃあこれぐらいで
そうですね、
はい、おはよう、はい、ネズミさん、
ね、こう、うまく編集をして
うまく編集このまま取って出しになる可能性がとても高いんですがまあ今日ネズミさん久々登場スペシャルということで、
そうですね、そうですね、はい、
またちょっと、ね、次回以降はまたいつものマッチで行きたいんですけど、
はいはい、
たまにはこういうノンジャンルトークもいいんじゃないかと、
はい、いいと思
います、はい、じゃあすみません、今日すみません、長々といつもちょっと予定オーバーしちゃいましたけれども、ありがとうございました、はい、じゃあネズミさんもまたそう遠くない近いうちにぜひ来ていただければと思っております。
はい、はい、元気だったら、
元気じゃねえんだよな基本ずっと今日さ気になるけどまあいいや、はい、じゃあ、はい、大将今日ね、じゃあこれから私も、はい、はい、近所のコンビニに寄って、はい、何かを、肩売ってないか、
はい、近所のコンビニ肩はない、
肩ないね、
肩はない、
はい、はい、ということでぜひバラトロをおすすめして今日は帰りたいと思います、
はい、
はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、バイバイキーン、
え、ああそう大将、もう一つだけ、
なんで愛想そっかしいね、
なんでもこの町横丁、聞き手の方から置き手紙が届くそうじゃないですか、
そうそう不思議な話だな、
いやいや別に不思議じゃないんですよ、で、どうすれば届くんですか、
なんでもブログのお便り投稿フォームか直接メールすれば届くんです、
ブログに載ってるメールアドレスに直接送ってもいいんだね、何何mail@matchside.net か mail@matchside.net ね、
公式ツイッターでは番組更新のご案内や予告が載るらしいし、ハッシュタグマッチ横丁をつけたつぶやきも番組で紹介する場合もあるみたいだよ、
じゃあ一応フォローしてみっか、
皆様のお手紙お待ちしております。